聖十字病院特別病棟一室。一週間ほどして幸吉は集中治療室を出て普通の病室へ移れることになり、君谷勇の希望もあって弥生が勤務する特別病棟へ入ることになりました。弥生がいてくれることはさつきにとっても何よりも心強いことでした。ストレッチャーで運び込まれてくる幸吉、意識はなく点滴で生命を維持している。付き添っている君、勇、さつき、弥生が他の看護婦と一緒に幸吉をベッドへ移す。
父ちゃん、
幸吉の表情が動く。
父ちゃん、わかるの？私だよ。
時々意識が戻られるそうですから、お分かりになっているのかもしれませんけど、なるべく安静に。
父ちゃん、命拾いしたんだ。少しずつ良くなるさ。焦らないでさ。
ご心配なさることはありませんよ。随分回復が早いって先生方も驚いてらっしゃるんです。あとは気長に。
よかった、本当によかった。
じゃあ私は。何かあったらブザーを押してくださいと出て行く。その弥生の後を追って出て行くさつき。
聖十字病院特別病棟廊下、弥生とさつき出てくる。
さつき小声で、先生にはまだ油断のできない病状だって言われたけど、
この病気はいつ何があるかわからないから。
やっぱり元通りにはならないの？
私もできるだけのお世話はするから。
じっと涙をこらえているさつきと久子と邦子が来る。慌てて明るい顔を作るさつき。それ
病室どこ？
黙って久子と邦子を案内するさつき。
聖十字病院特別病棟幸吉の病室。久子と邦子入る。見迎える君と勇、さつきもそっと入る。
よく来てくれたね。
父ちゃん、私よ、久子。
わかる？邦子よ。
そっとしていてやれよ。
わかったら何か言ってよね、父ちゃん。
今に元気になるから、大丈夫だから。父ちゃんね、すぐ元気になるよね。なっとくれよ。
父ちゃん
と泣く邦子。辛そうに顔を見合わせる勇とさつきと幸吉の口が動く。
勇、勇。
びっくりする一度。
父ちゃん。
幸吉目を開けると、
勇いるのか？
俺だよ、父ちゃん、勇だ。
父ちゃん、わかるのかい？
勇、遺言書く。弁護士呼んでくれ。
何言ってるの、父ちゃん。
遺言書くだって。
父ちゃん、遺言書いてないの？
当たり前だろう、縁起でもない。
今書いとかねえと。
何を書いときたいの？
勇、弁護士頼む。
さつき、たまりかねたように、
お父さん、今そんなもの書かなくったって、良くなって退院してからゆっくり。
そうだよ、今は休むことだけ考えて。
お父さん、寝ましょうね。
さつき。
はい。
あんたはよく働いてくれた。好楽は勇とあんたのものだ。それははっきり遺言にしておきたい。
何バカなこと言ってるの。そんなこと遺言なんかに書かなくったって分かりきったことじゃないか。 小吉興奮して、お前に何がわかる。
さつきびっくりして、お父さん、そのことはまた。イサム、看護師さん呼んで。
慌ててブザーを押すイサム。看護婦の声。
どうしました？
すぐ来てください。
大丈夫だよ、気分がいいんだから。
お父さん、静かに、もう何も言わないで。
イサム、すぐ弁護士連れてこい、今すぐ。
久子、君に。父ちゃん、少しおかしいんじゃないの？急にこんなこと言い出すなんて。
病気のせいよ。被害妄想みたいな感じじゃないの？遺言しないと誰かに好楽取られちまうとでも思ってんじゃないの？
イサム、サツキ、夫婦力合わせて好楽守っていくんだぞ。
そこへ看護婦の信子と弥生が入ってくる。それ、
患者が興奮してて。
俺は冷静だよ。頭もはっきりしてる。
イサム、早く弁護士。
顔を見合わせる信子と弥生。弥生、黙って注射の用意をする。
さつき、小声で。お姉ちゃん。
弥生、小声で。
鎮静剤を打った方が。
君もさつきも、店開けなきゃならねえんだ。俺のことはいいから、もう帰れ。
久子、邦子、お前たちも、うちがあるんだ。ついててもらったって何の役にも立たねえんだから。
顔を見合わせる久子と邦子。
イサムは立派に俺の後継いでくれた。いい嫁に当たって孫もできた。君だってさつきなら大事にしてもらえる。
言うことねえよ。言うことねえ。
いつか眠ってしまっている小吉。
父ちゃん。
弥生、久子に。眠っておいでです。
のんきな顔して眠ってるじゃない。言いたいこと言ってさ。
本当に人に散々心配させて。けど、これほどの元気がありゃ大丈夫だ。やれやれだわ。
じゃあ、私たち。
姉ちゃん、ねえ。ここのレストランでお寿司でも食べてこ。
そうしたらいい。
君、財布から札を抜き。これで足りるだろ。
うん、また覗くから。
さつきはまだ不安そうに幸吉を見つめている。中華料理店幸楽店。
イサムとさつきが帰ってくる。調理場から達夫が見迎える。
お帰りなさい。
なんだ、たっちゃんももう来てくれてたの？
仕込みの手が足りないって言うから。
調理場から新しく入った玄蔵が覗くと。
私は臨時の助っ人だから勝手なことは言えないけど、たっちゃん配達だけじゃもったいないよ。しっかり仕込んだら結構役に立つようになるんじゃないの？
たっちゃんにはその気がないんだもん。
俺、おっきい親父さんが苦手でさ、調理場へ入るの怖かったから。
じゃあ、しばらく調理場へも入ってくれる？
助かっちゃう。
はい。おっきい親父さんが退院してくるまでに、少しは調理場のことを覚えて。
たっちゃんがその気になったって聞いたら、喜ぶわよ、親父さん。
さつき、俺、弁護士さんとこ行ってくる。店のお客様でさ、親父のこと気に入ってくれてる弁護士さんがいるだろ。
けど、
父ちゃん、やっぱり心配してくれてるんだよ。
お母さんの気持ちも考えて。
そりゃ俺だって久子や邦子を疑ってるわけじゃない。けど親父がその気になってるのなら、今のうちにちゃんと遺言状を作っといてもらった方が。
お母さんともよく相談して。
今夜は私がお母さんに交代して病院に泊まるから、お母さんが帰ってきたら話し合って。いくらお父さんの意思だからって遺言状なんて嫌う人もいるんだから。
ああ
と電話が鳴る。受話器を取るさつき。はい、幸楽でございます。あ、お姉ちゃん。はい。え、嘘でしょ、嘘でしょと絶叫する。さつき、お父さんが今亡くなったって。どうして、どうして。その場へ座り込み大声で泣くさつき。勇慌てて受話器を取る。もしもし、もしもし。勇の手も足も震えている。突然の幸吉の死でした。幸吉がそれだけを心残りにしていた遺言はとうとう間に合いませんでした。やっぱり遺言は元気なうちに書いておかないと取り返しのつかないことになるようです。さつきや勇たちもそのことで思いもかけない修羅を味わうことになるのでした。